ゆるあかミュージック。
この番組は音楽をもっと楽しむために役立つちょっとアカデミックな知識を皆さんと共有する番組です。
お送りするのは神崎雅代と
平井直之です。
はい、お願いします。
お願いします。今日は、
はい、
記念すべき第1回ロケ、
はい、
そして第1回ゲスト、
はい、
唐田さんです。
こんにちは、唐田智弘と申します。チェンバロを制作しているチェンバロ制作者なんですが、今回は、ヘンデルのお話をするということで、私は読んでいただきました私はもう本当にヘンデルが大好き、チェンバロを制作する前からヘンデルが大好きでして、まあ、この機会がいつ来るか来るかと今かと待っていたところ、この光栄なことにこのゆるあかの会に呼んでいただきまして本当にありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそ。はい、これ工房はね、愛知県の、はい、
蒲郡市ですね。
蒲郡、はい、みんな知ってんのかな、聞いてる人は。
でも蒲郡はね、この観光地でやっぱり名古屋の人とかからしたらやっぱり有名かなと思うので、潮干狩り、もう少ししたら潮干狩りだとか、うん、6月になるとまあアジサイがねたくさん咲いてるところもあったりして、そういった形で観光に来るところとしては結構有名なんじゃないかなと。
さっきランチで食べた海鮮がうまかったね。
さすが海の
町だね。
町ですね。
はい、おすすめなんですよ、そこは。
そんな唐田さんの、ここはチェンバロ工房ですね。
そうですね、
うん、はい、にお邪魔して、だから今録音してる目の前にはざっと見ただけでチェンバロが4台、
うん、そうですね、
うん、5台、
奥に5台、もう1台あるのかな、
小さく隠れてるの入れたらもう1台かな、はい、
ああ、なんかいっぱいあって、
ね、う
ん、なんかすごい初めてで新鮮です。私 は
先ほども少し弾かせていただいて、
はい、素晴らしい、うん、素晴らしい作品を弾いていただきました
ね。いえいえいえ。
まさよちゃんと唐田さんがもともと大学での、
はい、先輩後輩にあたります ね、はい、
どっちが先輩だっけ。
唐田さんが先輩ですね、
はい、僕が2個上だったね、
はいはい、でそこで大学時代に副科でサックスを取られてたんでしたっけ。
そうですね、まあ今となってはもう音階が吹けるかぐらいかですので、あまり取ってたというのもあれなんですけど、でも同じ先生なので、まあ、僕は副科で彼女は専攻でやってましたけど、まあ、同門という形になって。
そうですね、はいはい、
服部門下ね。
そうですね、服部先生門下で。
服部先生面白い方でした ね、
ね、
面白い人ですね。
はい、
僕も専属学園で先生にお世話になってたんで、
はい、ああそうかそうか、はい、そうですよね。
門下生ではないですが、
はいはい、もうね、門下のみんなで四川料理を食べに行くって言って、それで、あ、副科の僕も行っていいんですか、そんなん関係ないよって言って、あ、フレンドリーだなと思って行ってみて、でみんなでこう、ま、そのお店の名物だったね、真っ赤っかの担々麺をみんなでこう回し飲み、スープを回し飲みして、次の日にみんなお尻が痛くなって休校とか。
そうそう、ありましたね。
そうそう、レッスンに行ってみて、そしたら扉が開いてないから先生に電話してみたら、ごめん、うなぎが今庄内川で釣れちゃってさ、今日休みでいいかなとかね、なんかその辺は
もう、なんか僕もね、釣りの話しかした覚えないですね。
皆さんそうやっておっしゃいますね。
みんなその半田屋で飯食って庄内川に釣りに、うなぎ釣りに行くっていうのはね、僕の時はなんかいつものことだった気がしますけど、
まあ、でも本当に唐田さんは結構こうはおっしゃってますけど、熱心にサックスやられてた印象があったので、結構先生にもね可愛がってもらって、そういうのもあって、私は唐田先輩のことはまあ覚えていて、
光栄です。
でその後、
そうですね、僕は卒業した後大学の事務職員もやってましたので、で彼女は、僕は職員になって、彼女はまだ学生で、それでオーディションを受けに来た時の、そのオーディションの願書を彼女は持ってきたりとか、そういうことで姿をよく目にしてて、まあ、その中でもう本当にね、彼女はしっかりしてる印象が学生時代から強くて、もう何ていうか、そのオーディションのいついつ願書開始っていう、その初めにスッと持ってきて、しかも内容ももうほぼ不備がなく、もうビシッとこう揃えてくる、きっちりした真面目な方だなっていうのは、そういうのは僕はすごく印象に残ってて、
あら、好印象じゃない、
本当ですね、
それはすごく覚えてますね。
なんでそんな苦々しい顔してる。
いやいや、全然覚えてないですね。
いや、まあほら、ね、こっちはその何人もその願書を受け取るから、その中にはもう 中庭というか半分ぐらいはギリギリになって最終日の
俺だ
俺そうになって持ってきてしかも中も急いで書きました、その綴りも間違ってます、うん、みたいな感じで、うん、先生のサインいるのにもらってないとかね、うん、そういうのがしょっちゅうあった中で、しょっちゅうって言ったら怒られた。でもまあ本当にしっかりしてるなっていうのは学生時代から印象がありますね。
なるほどなるほど、は
い、まあ、その後あれですね、あのバロック関係の、まあ、チェンバロの方が出られてる、
そう、ね、そう映画館で15年ぶりか そ,、ね、それぐらいぶりに、
ちょっと待ってちょっと待って、なんか話がなんか20ぐらいになってる、何何バロックの映画がやってたの。
そうなんですね、2年前ぐらい、
ね、そうですね、
2年前ぐらいに、まあ、あのチェンバロの大御所の奏者の方が70歳のお祝いにコンサートをやる予定がコロナ禍で映画を作るっていうふうにあの方針を変えて、うん、コンサートができないから映画を撮る
という、コンサートの代わりに映画を作ったんですか。
そうそうそうそう、それでその映画をたまたま見に行って、名古屋のその小さめの映画館でしかやってなかったんですけど、それたまたま見に行ったら、うん、僕の前になんか見覚えのある後ろ姿の女の子が座ってて、でマスクしてるから顔もあんまり分かんないけど、うん、なんかシルエットと考えてもうんと思って、でもあの子サックスだったはずだしなんで、
うん、でもそうね、サックスなのにチェンバロのそうそうそうバロックの、
ね、
うん、
まだねピアノやってたとかなんて
ま
だ
分かるんですけど、時代が違うね、うん、
でも絶対そうだなと思って、それで映画終わってからなんとなく横顔が見えた時にもしかしてっていう風に声かけたら、そうですって言って、なんかそこで再会して、
そうですね、
そしたらね、あのなんかフランスに留学したっていう噂は聞いてて、でもそのフランスに行ってる間にバロック音楽をいろいろ聞いて、うん、その目覚めたというような話をそこで聞いて、うん、これは何か縁があるなという感じで、
それが2年前、
そうです ね, そ, ううねそのぐらいですね、うん、
そこからまたお付き合いが割と親密に始まったって感じかな。
そうですね、
ま
あ、そうね、その彼女があの演奏、特にサックスなのに、バロック時代になかったサックスっていう楽器なのに、やっぱり熱心にそのこの時代の音楽に興味を持ってっていうのはやっぱり印象があったので、それからどうだろうね、例えばあのアマチュアの方が集まる、アマチュアも、まあ、あのプロの方も時々入ってるようなグループでの演奏家に彼女が参加しているところに僕もいたりだとか、
はい、
あの公開レッスンを彼女が受けたりだとか、バロックの奏者の方にですね、
なるほどなるほど、
でそういうシーンで、まあ、時々、ね、目にする機会が、はい、それをきっかけに増えたというか、
なるほどなるほど、はい、なるほどね、そんな、
はい、
唐田さんに、
はい、
今日はヘンデルのお話を伺います。
はい、
はい、
ヘンデルって俺さぶっちゃけ何も知らんのよね。
ヘンデルってどうでしょうね、その、まあ、僕はもう本当にヘンデル大好き人間、ヘンデルファン、ヘンデル愛好家のことをヘンデリアンとか言ったりするんですけど、まあまあでもヘンデリアンって言うと、あの僕の先生に前なんか質問したら、これ知ってるかって言われて、知らないですっていうふうに言ったら、それでもヘンデリアンかって言われたことがあるんで、うかつには言えないんですけど、まあそういった言葉もある、まあそういった類の人間なので、あんまりこうそうじゃない方がどういう印象を持ってるのかっていうのはね、わからないんですけど、どうですかヘンデルっていう聞いて、
音楽室に、うん、バッハの隣に並んでるっていうのがまず一番最初に思い浮かんで、
まあそうですね、
その次に、うん、オンブラマイフかな、
おお、なるほど、
僕が高校生の時に聞いた菅原信也さんのワンスアポンナタイムっていうサックスの CD に、
ね、
オンブラマイフっていうのが入ってて、
なるほどね、
そこでちゃんとでもないかな、サックスで聴いてるんだから、まあそこでオンブラマイフの存在は知ったぐらいの感じかな。
なるほどね。
であとね、あそうだ、ハレルヤってあれ、
そうですね、合唱曲のね、
あれのね、なんか中学校の時にね、謝恩会みたいなんで伴奏弾いたことあるね俺。
おーすごいですね、なかなか難しいじゃないですか、
うん、あれ難しいですよね、
うん、うん、ピアノのね伴奏弾いたな。
あそうなんですか、
そうそうそう、それぐらい。
なるほどね。
であとはまあ学生の時に水上の音楽とか、
うん、
それぐらいかな。だからヘンデルにフォーカスしたことはなくって、うん、で今回ゆるわかのなんかずっと時代を追ってね、いろいろ調べてる中で、はい、バッハがバロックでちょっと取り上げた時に、
はい、
ヘンデルを素通りするわけにいかないって、うん、マサヨちゃんに言われて、
うん、素晴らしい、
はい、でああそうなのって
、はい、
素通りしたらあかんねやと思って、 本を借りに行って、
はい、
読み始めでそういえばヘンデルを愛してる人を知ってるっていう、
はい、
そんでその人出てくんないかなって。
あ、そうですね、うん、それで
俺たちが勉強して出てくるよりも、
うんうんうん、
実に濃い話が聞けるはずだ、
うんうん、そうですね。
そんなにヘンデル愛漏れてたかな。
いやもう漏れてましたよ漏れてましたよ。
それでさっき話してたような関係で、
うんうんうん、
ご紹介を、
はい、
していただいたら快諾いただいて、
うん、打ち合わせも面白かったですね。
あ、そうそうそう、
うん、
そう言っていただけると嬉しいですね。
だから今日はねもう勉強せずに来たから俺、
うん、でもね実際先生本も読まれて、
本もねだけどねあれね、うん、分厚いやつ、
うんうん、
最初のね、
はい、
50ページぐらい読んだかな、
うん、
すげえ時間かかったよ。でも50ページ読むのに、ね、
これを読んだって前あの、うん、見せていただきますけど、なかなかあれ初めて読むにはちょっと難しい本だったかもしれないですねいい本なんですよとってもいい本なんですけど、
はい、そう、なんかあの僕が借りに行った図書館にはまあ、目に目ぼしいヘンデルについて書いてあるのが三沢先生の本ともう一冊 の、 あの分厚い、う
ん、そこにあります。
あ、これこれこれこれ
それそれ
これこれこれこれ、はい、バローズの書いたヘンデルの本のこの2冊があったからそれを借りてきたんだけど、ま
あ
ちょっと分厚い方からの方が情報が濃いでやろうと思って読み始めたんだけど、まあ読み進められなくて
難しかったですか
難しいよ。でもここ来たらいっぱいヘンデルの本あってやっぱりいろいろ出てるんですね、
うんうんうん、
そうですね、まあ、大体このうちの工房には日本語で書かれたヘンデルの本はまあほぼあるかな。9割ぐらいはあるんじゃないか
と。さすがヘンデリアン。
さすがヘンデリアンですね。
いやいやいや、その内容が全部頭に入ってたらやっぱり先生にもヘンデリアンで認定してもらえるかもしれないだいぶこうね、あの読んだらずっと言ってしまうのがいけないでもさっきその一番初めにあのオンブラマイフとおっしゃったじゃないですか。そのオンブラマイフで思い出したんですけど、はいはい、オンブラマイフはね、あのラジオに電波に初めて乗った音楽なんですよね。
お、日本で世界で、
いやアメリカだったと思いますけど、ラジオ放送が初めて始まった時に、まあ、オンブラマイフっていう名前じゃなくてヘンデルのラルゴっていう風にあの紹介されたはずだったんですけど、うんうんうん、バイオリンとピアノの演奏で、
うんうん、
バイオリンがまあメロディーを弾いて、
うん、
でピアノで伴奏っていう、まあ、何年前だったかな、100年近く前になるのかな、もう。
そうですね、100年以上になるんじゃないですか。
なのであのもうめちゃめちゃバイオリンもポルタメントがかかった時代を感じる演奏なんですけど、まあ、でも電波に乗った最初の曲という意味でも、
ま
あ、今回も ね、 あのこの話であのやる番組ということで、何かちょっと
そこでなぜヘンデルを選んだんだろうね。
やっぱりまああの曲はそのメロディーとかそのあたりがまあ親しまれてたということでしょうね、もう当時から。そのオペラか、まあ、この後もヘンデルの話をしていく中で、まあ、ヘンデルはオペラの作曲家だったっていう風になっていくんですけど、そのオペラっていうのはやっぱ長いですから、どうしてもその全部一曲一作品全部がそのまま認知されるっていうよりも、その中から有名な曲がピックアップされて、伝わっていくっていうことなので、まあその中の有名な曲という風になってたんですね。
なるほど、
親しまれてた曲
と。じゃあ今ちょっともうオペラっていう話が出てきたんで、早速ちょっと詳しく。
そうですねまあそのどんな曲のイメージっていうお話から、そのまあ例えば水上の音楽だとか王宮の花火だとか、そのあたり結構有名な、まあオーケストラの作品として認識されてる方も多いかもしれないですけど、彼の作った曲はまあ9割方が歌の曲なんですね。なので器楽曲ももちろん有名な曲、例えば他にも調子の良い鍛冶やチェンバロで弾くそういった曲とかもありますけど、もうとにかく彼の主戦場はオペラ でその後にオラトリオというジャンル、まあ、どちらも歌の大規模な作品ですけども、まあ、そこで彼は勝負した作曲家だったということですね。なかなかそのもちろん一般に知られている涙あふれるままにラッシャーキオピアンガーとかオンブラマイフ、これはどちらもオペラの中の曲なんですけども、
うんうん、
ただまあそれ以外ってなるとやっぱりほとんど知られてないんじゃないかなというふうに、
まあ、
僕の感覚では、
うんうん、
でももう本当に一部の一部 で、
そうです、ね、
もっともっとそれ以外にも魅力的な曲はたくさんありますから、
うんうん、
とにかく主戦場はオペラだったと。
なるほど。だから僕とかは割とそういう知識がオペラのイメージあんまりなかったけど、
うん、
実は オペラを作ってた。
そうですね、うん、実はオペラがを作ってたし、そこがメインだったって感じですね。
うーん、
まあ、ヘンデルはあのお父さんにこう音楽家になるのを反対されてたんですね。ヘンデルが生まれた時、お父さんはだいたい65歳ぐらいだったので。
遅い子やね。
そうなんですよね。なのでまあおそらくね、自分がヘンデルが本人が大きくなるまで、見届けられないという思いもお父さんはあったのかもしれないので、その法律関係の固い仕事に就くようにというような感じで仕向けてたみたいなんですけども、まあでもヘンデルは本当に子どもの頃からあの音楽へのこう興味が尽きなかったようで、お姉さんの楽器だったか知り合いの楽器だったかを屋根裏部屋に運んでこっそり練習していたとかね。
ちなみにヘンデルはドイツ人でしたっけ。
もともとドイツ人ですね。
ドイツ出身で、はい、ちっちゃい頃はドイツにいたんですね。
そうですね、ドイツのハレという町にいて、まあ、10代まではハレですね、
ドイツ、はい、ちなみに時代的にはバッハと全く同じ年代ですね。
そうですね、生まれた年が全く一緒なので1685年
だから、まあ、時代的には神聖ローマ帝国の、まあ、ドイツのあたりはそういう時代ってことになりますね、
うん、
この辺はバッハ界でもやった大体時代なんで、まあ、宗教改革が終わって宗教戦争が終わって、まあ、プロテスタントがだいぶ台頭してきた時代で、うん、啓蒙思想がもうかなりインストールされている時代背景ってことになると思います、
うんうん、
はい。お父さんの反対はありつつも、
そうですね、
音楽が好きで、
そうですね、
屋根裏でひっそり勉強してた。
ひっそり、そうですね。それでお父さんはあの宮廷に勤めていたので、時々あの宮廷に出かけるわけですよね。その馬車を、うん、あの走って追いかけて、それでお父さんが仕方なく馬車に乗せて、で行った先の宮廷でこうオルガンをこっそり弾いてたんですよね。
あら。
でそれをその宮廷にいたあの領主の人が見て、この子には音楽の勉強させなきゃいけないと言って、その人がお父さんを説得して、お父さんもまあ上司に言われたら渋々というような感じで、それでそのハレのまあツァハウというまあオルガニストをやってた人に、教会オルガニストにまあヘンデルを音楽教育を任したという流れになって、そこでちゃんと音楽の教育を受けるようになったということですね。なのでその後の人生にも、そのお父さんに反対されてたというような、音楽の道を反対されてたっていうのは、あの反骨心となってというか、お父さんへの反発として、それもその音楽の世界で成功したいというような、あのモチベーションというかね、そういう人生に関わってきたんじゃないかなというふうに思ってますけど。
なるほどなるほど。そうですね、当時バッハの時に勉強した感じだと、
うんうん、
バッハはずっと国内でなんかまあ、うんうん、細々ってではないでしょうけれども、なんか音楽家として活躍というよりかは、なんかまあ国内の 教会のまあ学長みたいな感じのポジションだったのが、うんうんうんうん、その頃ヘンデルはっていうと、もう世界で大活躍する作曲家だったような感じのことを記述がありましたんで、
もともとその時代の音楽家っていうのは、こうなんていうか、代々その継ぐような、あのお父さんが音楽家だったから息子もっていうような感じで、そういうのがまあ音楽家のある意味正当なというんですかね、その働き方というか、
うん、
でそのあのことを、まあ、ある音楽学者の方は、まあ、あの高卒系と呼んでいて、その昭和の時代にその学校を出てお父さんの仕事、家業を継ぐっていうのがこう繰り返されるような形を高卒系というふうに言ってた、うん、
高校卒業の
高卒、そうそうそう、でヘンデルみたいなあの音楽家になり方を大学中退系と呼んでいて要はその大学に入ったもののそこで音楽の道にこう明け暮れてしまって、
うんうん、
学業をもうその入った科目の方をもうそっちのけで音楽ばっかりやって、うんうん、まあ、ロックスターを目指すというか、そういったような感覚に近いんじゃないかな
そうですね、確かに、うんうんうん、なんかヘンデルの曲聴くとちょっとなんかこう多幸感があるっていうか、
そうですね、
うんうん、なんかこう、はい、ハッピーな感じもするし、あの、まあ、かなり聴衆のなんていうんですか、支持も得られてたんでしょうから、
そうですね、
ポピュラーミュージックとしての成功した作曲家という側面はかなり大きいでしょうね。
そうですね、はい、うんうんうん、なので当時としてもその伝統的なスタイルのというよりは、そこからどちらかというとその破るというかね、
うん、
新しく流行ってる音楽の方へこう興味があってという
まあその辺がね歴史に名を残す、
うん、
大作曲家になった一つの要因かもしれませんが、ね、彼はそのドイツでずっと成功を収めたわけではないですね。
そうですね、ハレの故郷を出た後はハンブルグという町に行って、ここで、まあ、初めは第二バイオリン奏者としてオペラの、まあ、オーケストラの中の一人だったんですけど、そこで、オペラの作曲を任されるようになり、まあ、時にはチェンバロのコンティノ奏者として弾くこともあり、でオペラ その初めての作品3作目ぐらいまでかな、をハンブルグで初演したんですけども、でもさらなるそのオペラへの関心から最先端だったイタリアへ。
イタリア、ね、
やっぱイタリアですね。
イタリア 歌はイタリア強い ね。
そうですね、うん、歌といえばですね、
ヘンデルとバッハの共通の知人だったマッテゾンという、
まあ、
この
人も
作曲家、まあ、今では作曲家としてよりも
評論家みたいな、
そうですね、音楽学者としての方が、うん、知られてるんじゃないかと思うんですけど、まあ、彼は作曲家でありチェンバロも弾くし、そしてテノール歌手でもあったので、ヘンデルの一番初めに書いたオペラではマテゾンが歌ってた役っていうのもあるんですけど。
あ、そうなんですか。
そうそう、アルミラっていうオペラでね、まあ、そういうような間柄でヘンデルとマテゾンは親友、だけどマッテゾンはバッハとも
知り合いだった。そうですね、バッハの中に出てきますよ、
うんうんうん、
それであと有名なのだとそのハンブルグに関係してるとテレマンという作曲家がいて、
テ
レマンもそのバッハ、ヘンデルと並ぶその有名な作曲家の一人ですけど、もう彼もそこのハンブルグに関わってた人だし、でもうちょっと補足するとテレマンはどうもお母さんに音楽の道を反対されてたみたいで、なのでヘンデルはその似たような教育、父に反対されてた自分と母に反対されてた自分と、あ、ね、あ、テレマンと、それをどうもなんていうか近い
重ねてたみたい、
そうそう重ねてたみたいで、そこの友好はもう随分年を取ってもあったみたいですね。
なるほど、
手紙のやり取りをしたり、テレマンは植物が好きだったので植物を送ったりとかね、そういう手紙が残ってるんですけど。
じゃあもう初め、まあ、ハレで生まれてハンブルグに行って、
その後
イタリアに行って、
ね、はい、
イタリアどこ、
イタリアいろいろ回りました。もうとにかくマッテゾンがもうイタリアに行けと、先日は二流だから、ヘンデルの曲を聴いてね、イタリアに行けとマッテゾンの温かい言葉があって、まあそれもあってイタリアに行ったんですけど、
確かに、
まあ、ベネツィアだったりローマだったり、イタリアの足取りっていうのは細かく実はあんまり分かってないんですけども、まあ、その主要なローマだったりその辺りを回って、それで、そこの貴族に雇われるような形で曲をいろいろ書いて、その求めに応じて書いていったっていうことですね。イタリア時代では例えばローマだとオペラ上演が当時禁止されてたんですね。なんでかっていうと日本の歌舞伎とか の禁止があったのと似てると思うんですけども、要は聴衆が興奮するからというか、
はいはいはい、
そういった理由でその禁止されていて、なのでヘンデルはその、まあ、ヘンデルはというか周り その依頼した人たちもそうなんですけど、まあ、オラトリオの形で要は題材をホーリーなものにして、
よくあるやつや。
なので脱法オペラって言いますかね、そういうのを書いてたんですよ。なので当時もその当時からもうオラトリオを書いてたんですけど、でもその実際曲聞いてみてもどう考えてもホーリーじゃないなっていう高揚感がある曲があったりするので、
あったよね前の昔のさ多声音楽の頃もさ、
はい、ありましたね、出てきましたね。
そういうのね、なんか教会音楽の形を借りて全然違うものを作るみたいな、
もうどう考えてもこれ宗教的な内容じゃないけど、まあ、あ許されるよねっていう、
これ恋愛やんみたいな
ね
そうそうそう
ありましたね、
そうなんだね、ずっと。
そうですね、
うん、
でイタリア時代を過ごした。
そうですね、オペラも、2作品かな、イタリアでも書きましたけど、そのダメと言われてない地域で書いたりもしてましたけど、まあ、そのホーリーの題材でオペラ的なものを書いたりだとか、あとはカンタータと言われるもうちょっと短い集まりの歌の曲をたくさん書いて、でそれは後々の大規模の作品の、まあ、ネタ帳のような役割になっていくんですね。
なるほどなるほど、
はい、
ネタ帳というと、じゃあそこから実際に歌というか、まあ、アリアとか取って、
ね、う
ん、他の作品に使ったりもあったんですか。
そうですね、まあ、ヘンデルはそれをよくやっていて、その後イタリアの後にイギリスにロンドンに渡るわけなんですけど、はい、その後に作ったオペラの中には、その原型がイタリア時代の カンタータとかに見出せるような曲がたくさんあるので、なのでオペラを先に聴いてのカンタータ、まあ逆でもそうかもしれないけど、あのあれどっかで会ったことありましたっけみたいな、そういう曲は結構ありますね。
なるほど、
はい、それを探すのもある意味楽しくなってくる、
はい、これあのドイツ時代にいくつかオペラを作ってイタリアでも作って、で、まあ、実際に成功を収めたのはロンドンだと思うんですけど、
そうですね、
はい、これイタリアを経てることによって、うん、彼の作風って変わったりなんかするしたもんですか。
いやもう本当に変わりましたね。
あ、そうですか。
変わりました。もうこれをまあ言葉で説明するのはなかなか難しいんですけども、特にあの一作目のアルミーラっていう作品を聞いてみると、うん、歌を好きな人間もしくはそのメロディに沿って歌ってみるともしかしたら感じられるかもしれないんですけど、うん、ドイツ時代っていうのメロディーは器楽的なんですね。
あ、
なのでこう僕の想像で例えばヘンデルはバイオリンが弾けたので、うん、バイオリンを弾きながらメロディーを作ったんじゃないのかなっていうようなフレーズが結構あったりするんですよね、うん、もちろんあのそのドイツ時代からもその後にあこの人はメロディーメーカーになるなというような片鱗がたくさんあったんですけど、うん、だけどイタリア時代その後のイギリス時代から比べるとちょっとメカニカルなところがあるというような印象を受けますね。
なるほど。
ただそのドイツ時代のオペラって1曲しか残ってないんで、うんうん、あとの2曲は確か楽譜がもうなくなってしまったからちょっとその1作目だけっていうことなんですけど、
年を重ねることもあったと思いますけど、
ね、そうですね、う
ん、でもやっぱりイタリアを経ることで歌というものの、
ね、歌的な作曲技法を身につけたっていうことですかね。もともとその和声だとかそういった作曲に関してはもともとレベルが高かったので、うん、はいはい、そこにさらに強みが増したという感じですかね。
メロディーメーカーとしての強みがより増したということですね。
うん、イタリアはエモいもんね。
やっぱりねオペラの発祥の地でもありますし。
なるほどなるほど。で、ロンドンに行くわけですね。
そうですね。ロンドンっていう街はもう、まあ、今でもやっぱり大都市ですけど、
はい、
当時からしてももう本当にヨーロッパの中でも大都会中の大都会、うんうん、でさらに景気がいい時代を迎えていたのでロンドンっていうのは、うんうん、もうまるで日本のビートルズブームのようにって言っても僕はその時代をリアルタイムで生きてないんですけどもうん、うん、そのいろんな音楽番組で見るようなもうビートルズが出てきてキャーってなってるようなバンドブームだとか、
うん、
要は外国でもう受けている洋楽が流行ったっていうような風潮がロンドンではあって、
うんうんうん、
とにかくイタリアオペラが熱望されてたんですね、うん、
ロンドンでイタリアオペラが流行ってた。
そうですね、うん、なのでもちろん英語圏なので、うん、その母国語でないというところで、まあ、その日本におけるビートルズブームというかね、日本語じゃないその洋楽っていうのが入ってきて、それが人気を博したっていうのと似たような状態がロンドンで起こってたんですね。
なるほど。
でその時期を得てというかそのタイミングを見計らって同じタイミングでヘンデルは入ってきてその波にも乗ったということですね。
なるほど。でヘンデルはドイツ人じゃないですか。
そうですね。
で、はい、イタリア、まあイタリア語留学してたから喋れるんでしょうけど。
そうですね。
イタリア語で、
ね、はい、
本を書いて、まあ、あの歌を書いてたんですか。
そうですね。歌詞はイタリア語ですね。
イタリア語だったんです
か。はい、イタリアオペラですね。
へえ、すごいね。
ね、すごいですよね。
まあ題材はね、その台本は別 の、 あの台本作家がいるので。
そうですよね。
あ、そうかそうか、
うん、台本
はヘンデルが作詞作曲ってわけじゃない。
あ、そうかそうか、
はい、
でもそれでもやっぱすごいなと思うのはやっぱ自分の母国語ではないイタリア語の歌詞を使って、
う
ん、
そうだよね、
メロディーを、
ね、ね、
音節によってこう、ね、
そうですよね、
欲しいところで伸ばしたいじゃんね。
そうですね。ヘンデルは本当にもうイタリア語の曲ももちろんたくさん書きましたし、
はい、
その後に英語作品も書いていきますし、ラテン語の作品もあるし、フランス語スペイン語の作品もあるし、もちろんドイツ語の作品もあったりするの で、
な
ので
普通に優秀な人やな
同時代の作曲家としてはあのかなりたくさんの言語に曲をつけた作曲家だと思いますけどね。
柔軟でもありますね。
そうですね、
あの思考がね、
やっぱりそうですね。 今いいことで柔軟っていうのはヘンデルを理解する上で大事なところなんじゃないかなと思いますね。
バッハとはちゃうな。
結構違いますね。この間話したバッハ会は
どうかな。
バッハはドイツ語やもんね。
そうですね、
まあ、フランス語できたかもしれんけど、
うん、でもしっかりとこうね、あのバッハはこう自分のこう領域を固くなに守るというようなイメージ って話しましたよね、前回。
そうね、だからヘンデルは違うね、そういう意味でも対照的と言っていいかもしれない、
ね、かなり違いますね。
そうですね、その、まあ、バッハの作曲の感じ、音楽性、そのあたりをヘンデルの側から見てると、なんていうんですか、例えばマッテゾンがヘンデルに対してその和声とかそういった部分は一流だけど旋律は二流だからイタリアに行けというようなアドバイスがあった。でもしそこでそのアドバイスを聞かずに、その器楽的なスタイルでブラッシュアップを重ねていくとバッハになるのかなっていう気がしますね。
あ、なるほど。
そう、
なるほどね。
なのでそこ本当に彼ら二人っていうのは対照的な、
そうですよね、
生き方もそうだし、あの音楽に関してもそういう
ところがあってね。本当そうですよね、
うんうんうん
うん、そうですよね。本当だってバッハ国内リーグにとどまった感じですもんね。
そうですね、なんていうんですかね、バッハってそば職人みたいなイメージ僕持ってて、でヘンデルはラーメンの職人というか、
ね、
結局そのオペラっていうのはイタリアから発生したもので、ラーメンも中国から発生したものですよね、はいはい、で、バッハ日本そばっていうのはもちろんたまにはそのこじゃれてモッツァレラチーズ添えとかあるかもしれないですけどやっぱりそばはそばで、そこから逸脱はしない感じがありますけど、ラーメンというのはもういろんな要素が入ってきて、もう今ね、もはや日本食になってしまってっていうところがなんか似てるのかなって僕は食いしん坊なので思っちゃうんですけどね。
なるほど、
麺で例えるならですけど、
なるほどなるほど、
バッハがそば打ち職人
で、確かにそうです、ね、ラーメンはバリエーションすごいもんね。
そうですね、
ラーメンの守備範囲広いもんね。
広いですね、
まあ、なのでそのラーメンでも豚骨で福岡で和歌山でこういうのがあってってスタイルがやっぱりあるんですけど、まあ、ヘンデルはドイツに行ってイタリアに行ってイギリスに行っていろんなスタイルの音楽を吸収してきたっていう面もちょっと似てるかなって思いますね。
なるほど、なるほどね、
かなり対照的ですよね、
うん、これは面白いですね、この視点はね、
うんうんうんうん、
そんでなんかドイツの国情、国の政策上ヘンデルじゃなくってバッハを国の英雄として選んで、うん、なんかこう今に至ってヘンデルよりもバッハの方がこう音楽の父っていう風に扱われてるっていうところにもなんかこう、うん、
関わってる気がします ね、
そうですね。
やっぱりその元々あったものをもうさらに磨き上げたっていう意味ではそのバッハの方がある意味ドイツらしいという
か、そうですね、ドイツ的にはそっちの方が自分たちの国のこうまあ都合に合うっていうかね。
そうですね、う
ん、なるほど、
まあ、ヘンデルはなので国際的、あらゆる面で国際的っていう、
そうですよね、なるほどね、はい、でロンドンでオペラをイタリアオペラをこう作っていって、
そうですね、
受けたわけですか。
そうですね、受けました、受けましたし受けない時もあった。
受けない時もあった。
これはなかなかやっぱり大変で、やっぱりオペラっていうのは運営が大変でね。
まあそうでしょうね。
まずその作曲するだけじゃなくてもちろん指導もしていたし、それだけじゃなくて歌手のスカウトまで任されてたので、
めちゃくちゃスーパービジネスマンですね。
そうですね、
ていうか任されたというか彼の眼力にかなわうものを連れてこないと曲ができなかったとか、そういうこともありますか。
まあ、自分が見てきた方が早いと思ったのかもしれないですけど、やっぱりその歌手の能力、当然その楽器でもそうですけどサックスでもそうですけど、うん、音域を知らなければ作曲できないわけなので、うんうんうんうん、あの歌手でもそうで、どこまでが綺麗に出るとか、
うんうんうん、
最高音はどこまで出るとかね、うんうん、そういうことはやっぱり情報として、その情報として持ってても実際聞いてみたら全然最高音がもう、うん、もうがなり上げてるだけだったとかだと ね、
ね、
せっかくいい曲作ってもダメになっちゃうから、うん、まあ、なので自分で行った方が早いっていうこともあったのかもしれないですけど。
なるほど、
う
ん、
なるほどね。
だから、まあ、あくまで、ね、ヘンデルはそのオペラ会社みたいなのに雇われたっていう形だったのね、初めに関しては、
うん、
なので、まあ、その依頼で、歌手の発掘に行ってたっていう形ではあるんですけどね。
でまあ、それでも、まあ、そういういろんな状況が重なって、うんうん、受けたり受けなかったり、
そうですね、
やっぱり現地の観客の耳がある程度超えてたっていうのもあるんでしょうかね。
そうですね、その初めに関しては、まあ、もちろんヘンデル一人だったわけじゃなくてたくさん の、 あの作曲家は発表していたんですけど、途中から今度ライバル会社っていうのができてきて、オペラのね、そうなってくるともうお客さんの取り合いだったり 果てはその政治のなんていうんですか、その派閥争いみたいのもオペラに食い込んできたりだとか、そうなんですね、そういうような発展の仕方もしてたので、なので本当に曜日によってとか本当にその仕掛けるタイミングっていうのを考えて出してたっていうようなところはありますね。やっぱりその劇場を借りてオーケストラだったりその関わってくる人が多いプロダクションですから、オペラというのはなかなかその運営っていうのは簡単じゃなく、しかもそれは今だったらもう曲はできてるわけですけど、当時はまだ曲ができてなかったので、あの一からの新作の発表っていう形だったのでね。
なるほど。
僕はもうあのヘンデルの前までその遡ると自分の話ですけど、あの90年代に J-POP が日本で流行ってた時代があって、
ヘンデルの前っていうのは
今ヘンデルの話から急にあの僕の自分語りに飛びましたけどね。
違うね、唐田さんがヘンデル好きになる前の話ね。
そうなんですよ、うんうん、その90年代っていうのは例えばミスターチルドレンだとか、
あミスチルですね、
スピッツだとか、うんうんうん、ジュディ&マリーとかがまああのものがたくさんの J-POP がのアーティストたちがしのぎを削ってた時代といいますか、うんうんうん、本当にあのヒットチャートの1位が毎週変わって、
うんうん、なんか歌うまいらしいじゃないですか、カルタさん。
えそこの話出ます。
なんか
いやいやいや、うまくない、
カラオケ大会でブイブイ言わせたっていう噂を聞きましたよ。
そうそう、あの名古屋の南の方の僕は出身なので、はい、あの日帰り温泉にあのなんて言うんでしょう、温泉カラオケっていうのがあって、
そ
の
ありますよね、
その食堂兼宴会場みたいなところにね、あってそこで夕飯を食べるんですけど、うん、でその度胸試しみたいな感じでその親やその祖父母とかから歌ってこいと、男の子なんだからもじもじしちゃダメだって言ってそのカラオケのところに解き放たれて、
小学生ぐらいですか、
小学校 1,2,3 年生、
でその頃歌ってたのが J-POP のミスチルとかですか。
ミスチルとか歌ってましたね、なんかね、
いや
サザンとかね、か今思うとかなり歌詞はなんかすごい際どいことを、
サザンとかやばいじゃないですか。
そうそうそうそうそういう子供時代からの僕はその音楽の出発だったんですけど、
はいはい、
なんかそのねヘンデルの時代とその J-POP の時代ってなんかこう似てる部分があるんですね。そのさっき あのロンドンに入ってくるその雰囲気の感じはその日本に洋楽が入ってくるっていう雰囲気なんですけど、うん、その新しい曲が次々に生み出されて、その
歌番組とかもあってみんなが CD たくさん買って、
そうですそうです、
ドライブしながらとかどこででもみんなそう J-POP 聞くっていう時代ね。
そうで当時 その ヘンデルの時代に様子を表した言葉で、あの筆の先も乾かぬうちにっていう言葉があって、要はその当時は楽譜を筆で書くわけですけど、その一曲終わって作ってその曲がずっとあの筆の先が乾くまであの愛されるというよりは、うん、もうその今書いたその筆のが乾かぬうちにもう次の曲もうどんどん新しい曲を新しい曲をっていうことを表現した言葉なんですけど、まさにその言葉を僕どこかで耳にした時に、あこれ J-POP と似たような感じだな、
うん
まあ、まさにそのクラシック の、ね、そのアカデミックなイメージというよりかは、
そうですね、
まあ、どんどん消費されていく音楽でもあったみたいな、
うそうですね、そこでこう親しみを僕は感じたところもあるし、
すごいね、
なんていうかその現代の日本人、東洋と東洋の人とその300年前のロンドンの人たちって同じ音楽の楽しみ方してたんだなっていうのはすごく遠かったのが近く感じたきっかけと言いますかね、そのあたりが僕は魅力に感じてて、でこうどんどんどんどんそのあ初めはこのメロディーだとかそういったところがこう歌詞の意味も分からずに口ずさんでいいなっていうぐらいだったんですけど、じゃあもう通してオペラを見てみよう、この曲良かったからこの曲が入ったオペラを通して見てみようと思うと、まあ、本当になんというか感情表現がうまくて、あこういうことを歌ってたからこういう風だったんだってすごく説得力があったし、さらに魅力的なアリアが並んでいるその順番っていうのもやっぱりドラマをすごく考えられて作ってやって、オペラセリアというまあヘンデルが作ってた形式があるんですけど、当時の主流だった形式がね、なんですけどそのオペラセリアっていうのはだいたいこう展開が決まってるのがその 型というんですかね、それが決まってるのがオペラシェリアだったんですけど、その型を絶妙に崩してくるというか、あ、こう来たんだこう来たんだっていうのがね、そういう構成力っていうのもやっぱりヘンデルというのはちょっと魅力があるなっていうの、まずはそのキャッチーな歌の部分から入って、だけど内容を掘り進んでみると、あ、全然深いんだなっていうのもね、感じるところもあったり、でもドライブで聴いても楽しいし、鼻歌歌っても楽しいしっていうのはね、なんかそのいろんな楽しみ方ができるのもヘンデルの魅力かなというふうに僕は思います。
なるほど、
すいません、なんか急にヘンデルの魅力を語り出しましたけど、
いやいや全然
いいですね。
なんか僕もこう昔の話をこうずっと勉強って言ってもね、あの軽く流してるだけなんですけど、結局人が生きてたってことには変わりなくって、やっぱりいろんなこと考えるやつはいろんなこと考えて生きてて、なんか今あるそこの現状の中でなんかちょっと逸脱して面白いこと考えるやつっていつの時代にもいて、やっぱりすごいやつはいつでもすごいみたいな、なんか時代が昔だから今の方が優れてるとかってこと全くなくって、なんかだけど昔だから良かったってこともそういうのもちょっと違うと思ってて、なんかもうその時代その時代で全力で生きてて、全力でいろんなことやってて、あ、全く同じだなって、その今カルタさんが J-POP と同じだって言った状況って、まさになんかいつの時代もなんかみんなそういう風に全力で生きてたんだなっていうのが分かるとね、なんかこうクラシックだからってなんかちょっとお勉強ですみたいなんじゃなくて、
そうですね、
ね、その昔いたすごい優秀なミュージシャンが全力でやった結果がここにあって、それをなんか楽しめてるっていうのが、なんかあ、そういう風に通じてるんだなっていうのを今伺ってちょっと感じました。
まさにそうですね。僕もさっきお話ししたみたいな音楽の入り口だったので、クラシック音楽っていうのはやっぱりこう敷居が高くて難しい音楽っていう印象がすごくあったんですね。なので音大に入った時はもう同級生たちがベートーベンがどうだとかチャイコフスキーがどうだっていうような話をしているのを聞いて気遅れしてたところもあったんですけど、ただまあそのヘンデルに出会ってヘンデルの音楽を聞いて、その自分が好きだった子供の頃から好きだった J-POP とのつながりがあるんじゃないかっていうのに気づいた瞬間に、そこからこうどんどん広がっていって、で結局歴史のその先にクラシック音楽があるので、そこから僕は理解できるようになったというかね、そういうような入り方があったので、まさにおっしゃる通りかな
ね。一気にカラフルになったんだね、生き生きとして自分ごとになったってことかな。
そうですね、やっぱりすごく遠いじゃないですか、
ね、
日本人からするとそもそも西洋音楽って ね昔のものであるし、その文化が違うところでね、あの生まれた音楽があるから、だけどそこに何かこう、あ、でも同じ人間がやったものなんだからっていうところに気づくというか、そこに発見した時にも急にこう
グッとね、
グッとね、
身近に感じるっていうか、
そうなんですね。
やっぱりヘンデルだったからこそかもしれないですよね。その入りがヘンデルだったのは、こう本当にいい意味でその大衆の人たちもみんなこうはってこう思えるようなこう魅力のあるこう旋律がたくさん出てきますし、なんかこうやっぱりすごくさっき柔軟っていう話しましたけど、すごくこういろんなものをいろんなところに行って見てきたヘンデルだからこそ作れた音楽っていうのはすごくあるんじゃないかなっていう感じはしますよね。
ちょっと待って、なんかまとめっぽくなってきた
ごめんなさい、
まとめっぽくなってきたぞ俺もいけなかった、ごめんごめん、ちょっと話戻そう。そうだから、そういうオペラをたくさんロンドンで書いて、
そうですね、
まあ、売れたり売れなかったりしたけど、まあ、ヘンデルならではの魅力が詰まったオペラをたくさん量産したっていう感じですかね。
そうですね、
で、
はい、そうですね、時代が過ぎていくと下っていくと、そのイタリアオペラがもてはやされてた時代から聴衆の趣味が変わっていくんですね、英語によるオペラというのかな、もっと当時のポピュラーミュージックのような音楽にもっと親しみのあるっていうような、そのとにかく英語作品にイタリアオペラはもう人気を取られてしまったんですよね、
イギリスでの流行が変わってきたってことですね。
そうですね、聴衆の、はい、でその時にヘンデルもその流行の変化に感じ取って英語作品を作り始めていったんですけど、もう50代半ばに差し掛かった時にもうオペラの作曲はパタリとやめて、でオラトリオというふうにジャンルにもう完全に変わるんですね、転向するんですね。
オラトリオって何？
オラトリオってなかなかこれも言葉で説明するとあれなんですけど、まずその題材があのホーリーであること、
あ、やっぱりあのちょっと教会に近いものになってくるんだ。
そうですね、うん、それでさらに器楽と声楽と、まあ、合唱をこれを伴った作品で、その中でも大規模なもの
をオラトリ
オ、オラトリオと言います
ね。オペラはあの世俗なんですか。
そうですね、その題材がホーリーじゃない。
あ、そうだね、恋愛だったりとか、なんかもっと世俗的な題材が多いけど。そうか、そうか。
でさらに言うなら、まあ、あのイタリアオペラ全部じゃないんですけど、イタリアオペラにはあんまりあの合唱が当時は出てこなかったんですね。
あ、
今 の、 そのよく演奏されるような、例えばバーグナーだったりモーツァルトだったりね、
あるね、
そのベルディだったり、その辺はまあ合唱は欠かせない存在というか、う、ね、なんですけど、当時のオペラはほとんど合唱っていうのは出てこなくて、最後とオペラの一番最後をみんなで歌うっていうシーンもあくまでソリストの重唱というか、合唱という存在はほとんどいなかったんですよ。なんですけどイギリスは合唱の文化があったというか、はい、それもあって、そのヘンデルのオペラからオラトリオに移るっていう時に合唱の要素とそれらがこう後から追加されたと言いますかね。
なのでイギリスっぽい、
うんですね、
結局融合したんですよね。
あ、それイギリスっぽいよね。
すごいですね、う
ん、なんかカトリックのいいとことプロテスタントのいいとこと両方取ったみたいな、ね、
本当に本当に、うん、まさにそれ、うん、今素晴らしいことで、あのイギリスという街はやっぱり移民が多かったので、うん、そのいろんな宗教に対して寛容だったところもあって、うん、いろんな文化が、ね、うん、入り乱れてたんですよ、
ね、
あ、
教会だったしね。
そうそう、ヘンデルの音楽もイギリス、ドイツ、イタリアが混じってましたけど、うん、もうやっぱり文化的に全てがやっぱそうだったんですよね。
そうですね。でなんかもう大航海のこうイギリスが世界一の国家になっていく最中の時代にだからね、
うんうんうん
うん、なるほどね。
なるほど。
それでオラトリオを主に主戦場にしていくと。
そうですね、もうオペラは書かなくなったので。
それもすごいですね。
やっぱりこれがさっき の、 その柔軟性ってところで、うん、50代半ばになって、いや僕はまだ30代後半だからね、その時のその世代の気持ちって分かんないんですけど、うん、55歳までメインで張ってきたものをパタッとやめて、うん、メイン商品を変えるっていうのがね、
うん、
やめちゃうのがすごいね。
ですよね。
お二人がねサックスをずっと吹いていて、うん、55あたりまでですよ、うん、それで何でもいいです、サブで吹いているね、例えばクラリネットを2人が吹いてたと、うん、でそれをたまに余興的に披露したら、うん、それがなんか受けたと、
うん、
そしたらクラリネットの仕事も入ってきて、うん、だけどお二人のメインは当然サックスでやってるわけじゃないですか、うん、でもクラリネット吹くたびにお客さんがそっちの方が多くなってきたときに、うんうん、さあサックスどうしますお二人あれだけ子供の頃からやってきた、
やめてもいいよ俺は
じゃあヘンデル向きですよ。それはヘンデル向き
ヘンデル的ですね。
もちろんね、そう、
ね、儲かるんだったらいいよそっちで。
あ、でも平井さんはなんか分かります、
ね、
きっとそういう風にあのもう何でもパッてこういけるこうフットワークの軽さがありそうな気も。
全部できないんだけど。
いや
でも大変だよね、だって名声あるからね。
そうそう、もうそれでね、
うん
う
ん、
でさらにやっぱりその子供の頃にね、父親に反対されて俺はオペラで、のし上がってやるんだっていう風にそういう強いこだわりを持ってオペラ作品に挑んでた人が辞める、うん、サックスで俺はもう天下を取ってやるんだと、
うん、
地方から東京に乗り込んでそれでサックス奏者としてももちろん名を上げた人がクラリネットに変わる、
うんね、
それはすごいね。
すごいですね。
ですよね。とやっぱりその僕は音楽の魅力、歌の歌だったりアリアだったり、うん、その魅力からヘンデルに入っていたんですけど、
はい、
やっぱたくさんそういういい曲を書くからだんだんこの人はどういう人なんだっていうところにも興味を持っていって、
うんうんうん、
で伝記を読んだりするとその人生が見えてきて、
はい、
やっぱりその柔軟性、うん、そしてやっぱりそれっていうのはあのお客さんを意識してるから、
うんうんうん、
ですよね。自分のやりたいものだけをやってっていう、もちろんその貫そういう方の貫かれるアーティスティックな部分っていうそれはそれで素晴らしいんですけど、そのコンサートというのはお客さんがあってお客さんが喜ぶっていうのをやっぱり主眼にヘンデルは置いていて、
うんうん、
その趣味に自分の主義を合わせれるというか、
うん
う
んうん、
その柔軟性っていうのはこれは持っていたいなというふうに僕は彼の人生を知って思いましたね、うんうん、
なるほど、うん、
やっぱり固くなになってはダメなのかなって。いやなので僕もあのオルガンをね、将来作ってオルガンが受けたらチェンバロをやめてオルガンにっていうかねそういう人生にそう考えた時にシフトできるんだろうかって思うと、やっぱり
オルガン難しそう。
こんなとこもすごいなと思います。
なるほど。いや今の話を聞いて、あのこうサックスでこうバロックが好きな私にバロックオーボエ今人足りてないしやりなよって言った唐田さんのことがちょっと分かりました、うん、理由が分かった気がします。
それいいかもね
そんなこと言って、なんかね東海地方だとねやっぱりやってる方が少ないからっていうふうに ね、う
ん、あのもちろんいらっしゃいますけど、うん、あの絶対数としては少ない気がしますね。
ファゴットとかバソンみたいなそんなのもダメ、
少ないですよね。ファゴット
ダブルリードがいない気がしますね、
うん、いいんじゃない。
でもいいんじゃん、やっぱりヘンデル的ですね。
まあそのなんですか、バロック時代ってみんな持ち替えですからね、管楽器。
まあそうですよね。
結局リコーダー、オーボエ、ファゴットっていうのは一人の人がこう。
リコーダーもいいよ。
リコーダーを実は唐田さんから譲り受けたというか、唐田さんを仲介してとてもいい楽器を今預かって練習してます。
管楽器奏者だけじゃなくてヘンデルもバイオリンとそのチェンバロも弾けた。若い頃はオーボエオーケストラのなんか統括みたいなのもしてたっていうことも読んだことがあって、
スーパーマンっぽいもんね。でもヘンデル
は、まあ、みんなだから何でも弾けたんですよね、まあ、割かしね。
そういう能力はないな。
一本何か線って専門っていうわけじゃなくて、書くあらねばならぬみたいのはなくて、もっと柔軟に、いや俺吹けるから吹くよみたいな、そういう感じだった。
昔サックスの奏者なんかいなかったんだからね。
そうですね、その時はねいなかったんですね。
クラリネットの人がみんなサックス吹いてたんだから、
う
ん、
そうそうそうそう、今でも結構東ヨーロッパ系だとオーケーどっちも吹いたりとかしてますからね。
なるほどね、
うん、特にやっぱりその時代が下っていって曲も本当に専門性が出てくるというか、うん、この楽器のためだけ、昔だったらねそのバロック時代でもその楽譜はあるけど楽譜の指定が楽器の指定がなかったりとか、うん、そういうなところから始まって、ね、うん、どんどんどんどんそのこのパートはこの楽器じゃなきゃいけないって、さらにその楽器の特性を生かした書き方っていう風にだんだん時代を下ってなっていくと、うん、やっぱりそれ専門の奏者じゃなきゃもう弾けなくなったりとか、
ね、
なっていくと思うんですけど、まだ当時はその過渡期というか、うんうんうん、そういう時期でもあったからリコーダーパートはその専門のリコーダー奏者じゃなければいけないっていうような考え方は別に今ほどなかったじゃないかなというふうに思いますけどね。
なるほど。ちょっと脱線しちゃったけど、うんうん、で、うん、ヘンデルのオラトリオで勝負した。でオラトリオでも人気が出たんですか。
そうですね、まあ、やっぱり有名なところでいうとメサイアになるでしょうけど、うんうんうん、一番有名なのはこの一番初めに、ね、お話にあったあのハレルヤコーラスが入った曲、
うんうん、
ですけど、まあ、それが、まあ、特に知られてて、他のオラトリオっていうのは多分あんまり、ね、名前すら聞いたことがない。例えばあのエジプトのイスラエル人だとか、うん、サウルだとか、うんうん、ベルシャザルとか、あーってはそうはならない。
ならんね。
でも
なら
ないですよね。でも本当にオペラほどじゃないですけど作品数にしては、でも特にとにかくオラトリオをたくさん書いて、オラトリオの分野でもやっぱり成功したという
どっちでも成功すごいですね。
ね、前打ち合わせした時にその、うん、日本のヘンデルレパートリーが偏ってるからって言って、
そうですね、
切れてましたよね。
切れてはいないけどまあ切れてますかね
いや切れてました、ま
あ、もっともっとやっぱりその今有名な曲以外にも本当にたくさんあるんですよね。
うん、
で今有名になったっていうのはいろんなきっかけがあって有名になったと思うんですけど、
うん、
ぜひその聞いたことない作品でもね、なんか、うんうん、マニアックと言わずに本当にこうね聞いてほしいというか、多分これどんな音楽でもそうだと思うんですよ。
その、
あの有名な歌手がいて、その歌手が一番売れた曲っていうのは、まあみんな当然あの曲だよね、誰々で言ったらこの曲だよねってあると思うんですけど、その人を好きになると、いやいや他にももっと実はあのシングルのカップリングすごくいいんだよとか、そういう風になると思うんですよね。なので名作、いやもちろん素晴らしいし、僕も 歌うの大好きで、今度もミサヤの本番あるんですけどそうで、水上の音楽、王宮の花火、この辺だったら中学校で習ったり鑑賞の授業で習ったりするかもしれないし、ピアノを弾いてる人は調子の良い怪獣を弾いたりするかもしれないけど、いっぱいあるんですよ、ね、なのでそれぜひ聞いてほしいなと、
まあ、それ要するにさっきヘンデルってこう J-POP の作家みたいな今っぽいこの、
ね、
商業音楽 その先駆者みたいなスタンスで活動してたとしたら、ね、はいはい、ひょっとしたらさっきちょっと言いかけたけど、その今の日本のクラシック そのファン層っていうのが、うん、そういうその商業主義的な音楽の聴き方じゃなくって、
そうです、ね、
もっとアカデミックに、うん、なんかもう決まったそのメニューの中から それをこうちゃぶり尽くすみたいな、なんかそういう方向でちょっとこう楽しみ方の方向が違うかもしれないですね。
そうなんですよね。なのでもうクラシックが大好きでしょうがないっていう方は、そこから入るよりも多分クラシック音楽を聞いたことないっていう人が入る入り口としてはもう最適じゃないかなと、
ね、
やっぱり自分のように、ね、特に歌が好きな人は、
うん、
もう本当におすすめ。
確かにね、打ち合わせの後にこう LINE でいろいろと何曲か紹介してくださったじゃないですか、
はい、これ聞いてこれ聞いてってたくさん送りましたね。
そうそうそう聞いたんですけど、うん、確かにねメロディックでグッとこう掴まれる感じはするのと、うん、悲壮感があんまりないんですよね。
あ、
なんかすごくこう幸せな感じになるっていうか、
うんうん、
あ、なんかハッピーな気持ちになる音楽だなって思いながら聞いてました、うんうん、まさちゃんはどんな感じ、
まあ、聞いた印象ですか、
まあまあ、ヘンデル総合的に、
まあ、ヘンデル総合的に、あ、でも私なんか好きになりました前より。
そう、なんで、
なんか、作品もやっぱり正直有名どころがほとんどだったんですけど、今まで聞いてきたのが、
うん、
なんか紹介されたの、あのいくつか聞いて、その先なんかいろいろ他のも聞いたりとかしたんですけど、なんか、あ、思ってたよりもなんかもっと、あ、面白いって思いました。なんか
それは嬉しい。
メロディーの良さとかは確かに前からそうだよねって正直思ってたんですけど、なんかそれ以上に、あ、なんかあの興味深いなって私は思って、もっといろいろ知りたいなと思って、なんかあの作り方が絶妙だなと思って、
つか
んでくるなっていう、すごくなんかそれがそのまあエンターテインメント性が高いっていうだけのことなのか、なんかでもなんかすごく魅力があるなっていう感じがしましたね。
やっぱりお客さんに来てもらわないと、
うんうん、
あれぐらいの大規模なものっていうのは続けられないですし、
うん、で多分その絶妙って私が言ったのは、そのお客さんが来るためだけのものって多分そのうち飽きると思うんですけど、
そうなんですよね、その絶妙さもある。
そうじゃない、もうちょっとなんかこう、あのその絶妙なラインっていう意味ですね。
お客さんに対してももちろん聞いて楽しんでもらって、でも飽きさせないその芸術性だってちゃんと持ってる、
うん、
何でも何でもある、
うん、
なんか、うん、そもそもさ、お客さんを集めて音楽を披露するっていう文化が、
うん、
そんなにさ、この彼らの時代ぐらいからでしょ。
そうですね、
そうですよね、
本当にね。
だからそういうののまさに走りじゃないですか、
うん、そう、
それまでは貴族とかその教会とかの演奏だったのが、うん、人工業としてやるっていうのがね、
チケットを売ってっていう
ね、うん、これがコンサートのなんか初期の段階じゃないですか、うんうん、
はい、
でそこでね、こうクオリティの高いものを消費されるのに、うん、結局後世まで残るものになっていったっていうのは、
うんうんうん、
まあ、すごいなっていうのは普通に考えてすごい素晴らしいですよね、うんうんうん、あれだよね、 株を売り抜けたって話あってるよね。
あ、そうそうそうそう、1720年でしたかね、その好景気のイギリスが、まあ、絶頂期にあった時に、まあ、南海泡沫事件っていう事件があって、
うんうん、
まあ、すごく簡単に説明すると、まあ、その年の1月に買った1000円の券が、
はい、
まあ、夏には1万円になってるみたいな、
ほうほう、
とにかく陶器熱が高まった時期があって、
うん、
でヘンデルは見事、まあ、たくさん音楽家として横のつながりがきっとあったんでしょうね。
うん、
なのでその情報も生かしてギリギリのとこでこう売り抜けて、要は得をしたというわけなんですけど、で同時代人の時代人 あのニュートンね、万有引力を発見した
リンゴ
のあの人、はい、あの人は まあ、日本でいうところの日銀の総裁を務めたぐらい、うん、とにかくお金には明るい人だったんですけど、うんうんうん、彼は売りさばくの失敗して損害を被ったと、
はあ、
そういうようなお話も残ってたりして、
その辺もちゃんと何木を見るに瓶で、
そうですね、
ビジネスマンライクな、
うん、
この話が出たので小ネタなんですけど、
うん、
バッハってね、ドイツ語のこれどういう意味ですかっていうと、みんな小川っていう、バッハはその日本語で言うと小川さんなんですよっていう、これ割ともう今では知られた話だと思うんですけど、ヘンデルってじゃあどういう意味ってあんまりね、
知らないです、
あんまり出なくて、僕も言語学者じゃないからどれぐらい頻度で使われてるか分かんないんですけど、ヘンデルって貿易とか商業とか、なんかそういう意味がどうも単語にあるらしくて、なのでまあその自分の名前のルーツにちょっと縁を持って、それでまあそのね、工業的にっていう部分も意識してたんじゃないかな。
日本でいうと財津さんとか、
そうですね、そうそうそうそうそう。
なるほど。
金持ちさんっていう名字もいるんじゃないですかね。そうそう、だからじゃあ大きくなったら金持ちになってやろうとかね、そういうふうに小さい時に思ったのかもしれないし。
なるほど。
この後のヘンデルっていうのはどうなっていくんですか。
そうですね、晩年にヘンデルはまあ失明をしてしまうんですけど、まあ、手術を受けて、その手術の経過があまり良くなくて失明してしまう、うん、で面白いことにバッハも同じ、ジョン・テイラーという眼科医に手術をされて、
怪しい感じの人
じゃなくて、そうです、そうです、ジョン・テイラーは本当に怪しいお医者さんで、僕がちょっと読んだところによると、なんかサーカス一座みたいな形で その目の手術を本当に観客に見せて、このように見えるようになりましたみたいな感じで、ちょっとうさんくさい眼科医、
なんかそんな人いっぱいいたんだよね当時。
あ、
かなり怪しげな眼科医だったと言われてるん
です、まあ、ヘンデルはその人に、
ヘンデルもバッハもね、
バッハもかかったと、
まあ、でも当時は名医だったんだ
ね。そうそうそう、名医、
名医だけど怪しげな名医、怪しげ、
まあ、でも今でもいる
いや眼科医に怒られる分かんないですけど、
いやいや何、なんかこうなんか飲んだら、
あの奇跡の水的 な, な
んか、まあまあね、
あんまり言うと怒られるのかな、まあまあ、ごめんごめん、まあ、いいや、ごめん、ヘンデルの味戻る。
でもまあまあ、そのね、多分他に当てがなかったのか、うんうんうん、まあ、その名医っていうことで、ね、
よくなくて、まあ、見えなくなっちゃう、
そうそうそう、見えなくなっちゃって、もう自分では学書くことができなくなったから、うん、一緒のにいた弟子にね、書いてもらったりだとか、うん、あと口でこういうふうにメロディーだ、ちょっと指で弾いてみてこういうメロディー書いてくれっていうふうに頼んだり、あと指揮ももう任せるようになったり、うん、だんだんそうやって衰弱はしていくけども、うん、まあやっぱりヘンデルの人気っていうのはロンドンではもうずっと死ぬまであって、うん、で最後は自宅で息を引き取るんですけど、うん、葬儀ではもう確か3000人の弔問客が来て、もう盛大に送られて、うん、でその次の年には作曲家個人の伝記としては初めての伝記が出て、そういうようなものこともあって、まあ、とにかく死後も人気があったと。ヘンデルが作ったそのオラトリオ人気はもうイギリスでどんどん続いていって、それで合唱と大規模な作品、
うんうん
う
ん、
そういったのの人気はとにかく高くて、例えば
そのスタイルの人気がもう定着したってことですか。
うん、あんまりほらイギリスのクラシック界ってそんなに語られないというか、はい、パーセルからブリテンまでは空白の時とかね、うん、すごい悪口言われたりしますけどはい、はい、まあでもそんなことは実はなくてそのヘンデルが亡くなってからというのはやっぱりオラトリオの文化はイギリスが残り続けて、
うん、
例えばヘンデルが生誕100年記念のヘンデルイベントの時はもう本当に巨大な編成の、
あ、でもそれはよっぽど人気あったんだな、
ね、
そうですね、本当にもう600人の合唱と400人のオーケストラだったかな、それでメサイアとかその他の曲もやったり盛大にやったりして、やっぱり死後もすごく人気が高まったんですね、
本当ロックスターみたいですね、
本当にそういう風だったと思うんですけど、うん、やっぱりそういう大きなことがやられたってことはそれだけたくさんの作曲家とかにも影響を及ぼして、
うんうん、
例えばその楽譜を手に入れた人がモーツァルトにその 編曲を依頼して、うん、メサイアとかそれ以外でも、うん、モーツァルト編の曲っていうのはいくつか残っていて、だとかあとはハイドン、有名なハイドンがロンドンに来た時に、はい、このオラトリオ作品を聴いて、うん、まあ、ヘンデルの作品ももしかしたらあったかもしれないんですけど、うん、こういうのは素晴らしいということで、うん、そのハイドンが自分のオラトリオの天地創造を書いたりだとか、
あそこにつながるんですね。
それもそうです
し、インスパイアかもしれない、
うんうん、やっぱりあとその合唱とクラシックといえば大工だと思うんですけど、
ベートーベン、
ベートーベンもね、うん、でベートーベンもとにかくヘンデルが大好きだったということで、うんうん、おそらくその大工にもヘンデルの影響は何らかあったはずですから、
まあそうですね、オーケストラ合唱っていう、
そうですね、
聞いて
確かに、
うん、ね、うん、なるほど、そうやって次の時代につながっていってるんですね、
う
ん、
そうですね、ショパンもヘンデルのあれはどの曲だったかな、セーセシリアのオードだったか、アレクザンダーの再演だったか共演だったかどっちか忘れましたけど、うん、それを聞いて、うんうん、まあ、これこそ音楽の全てであるというような言葉、内容の言葉を残したとかね、
うん、
もうかなりやっぱり後世に影響を残したんですね。
なるほど、じゃあ脈々とね、ヘンデルの音楽も受け継がれていって、
そうですね、
やっぱり結局は地続きで今の音楽につながっているということですね。だからみんな一遍聞いてみた方がいいかな、
うん、そうですね、うん、ぜひ何聞いたらいいっていう質問は僕の方に送っていただければ、はい、鬼のように多分 YouTube のリンクが送られると思いますので、まあ、それは冗談です
何から入りましょうか。
そうですね、まあ、歌が好きな方だったら、うん、アリア州はいいかもしれないですね。その要は今売れてるクラシックの歌手、まあ、そのバロックのものを歌う歌手の人がそのヘンデルのヘンデルアルバムみたいな形で、うんうんうん、そのオペラの中からこの曲この曲っていうのをまあピックアップして一枚にまとめた、うんうんうん、
アリアの抜粋、
そうそうそうそう、
オンブラマイフもアリア、
そうですよ、オンブラマイフもそうです、セルセというオペラの一曲、うん、冒頭の一曲なんですけど、うん、そうですね、そういうこの名曲を集めた CD を聴いてみるのはいいかもしれないですね、うんうんう
ん、慣れない方だとオペラ全部だとちょっと長いです
ね。そう、やっぱりね、3時間半を、うん、聞き通すっていうのはね、うんうん、母国語でもないし、
いや長い、
字幕を見ながらとか、うんうん、歌詞カードを訳詞を見ながらってちょっとハードルが初め高いので、
そうですね、う
ん、やっぱりアリア集はやっぱりパッと聴いていいなっていう曲が散りばめられてるので、うんうんうん、それを聴いて、あ、この曲聴いたことなかったけどすごくいい曲だなって、でもオペラのどこで使われてるのかわからないから、うん、じゃあ通して聴いてみようとか、うんうんうん、そういう入り口で入るのはいいかもしれないですね。
なるほど、
うん、あとはそのメサイア以外の小規模な例えば1時間半ぐらいとかね、メサイアも2時間半とか、
う
ん、結構聴き通すとそれはそれで大変ですから、うんうん、しかも演技がないね、曲だけっていうのもなかなか大変なので、うん、もうちょっと短い1時間程度のまとまった曲、うん、ちょっと大きめなカンタータだとか、うん、あとはオードだとか、そういったジャンルを聞いてみるのは入り口としていいかなと思いますけどね、うん、ぜひ歌を聴いてください、
はい、
9割が
声楽、
そうです、
うん、は
い、なんかロックみたいなのを教えてもらったね、なんか、
うん、
あ、そうですね、
いきなりなんか、
うん、あれすごかった、そう、
やっぱりね、特にオペラとかその初期のイタリアで作った曲を歌ってた歌手たちっていうのはもう本当に世界で上から数えて何番目っていう歌手たちを高い給料で雇ってたので、うん、なかなか超絶技巧もすごいですよ、
うん、
超絶技巧、ね、あれはね、もう本当僕音大入った時に副科で歌もねちょっと習ってたんですけど、うん、歌を習い始めて、あ、クラシックの歌もいいなと思った時にあれを聞くとね、もう歌はやめようかなと思って、一生かかってもこんなの歌えないってなっちゃうぐらい技巧的だし、技巧以外の部分も素晴らしいし、まあとにかく圧倒されちゃいますので、ぜひアリア州からどうでしょうか。
なるほど、わかりました。ぜひ皆さんもね、はい、今いろんな方法で聴けるんで、できれば CD 買った方がいいけど、まあいろいろな、
まあ本当に YouTube にもねたくさんあるし、
ぜひ気軽に聴いてみていかがでしょうか、
はい、ドライブのお供にもいいかもしれないですね、
うんうんうん、
そんなわけで今日は、
はい、
唐田さんに、
はい、
ヘンデルの魅力について、
はい、
語っていただきましたが、語り尽くせました。
どうでしょうね、あと3日ぐらい
本当はもっともっとね語ることはあるけど
で、ね、大丈夫だったかな。もっともっと詳しいヘンデルファンはねきっときっといらっしゃるでしょうから怒られないか心配してますけど、
うん、面白かった。
いろいろ新しいことが分かって、はい、楽しい時間でした。
ありがとうございます。
ぜひまた次も懲りずに出てください。
はい、はい、本当にチェンバロの話を一切せずに出させていただくっていうと、
チェンバロ会
からいやいやいや、ね、別に今それ最後に振ってってお願いしたわけじゃなくてねいやいやこの本当にヘンデルだけで完結したからあーすごいだから良かったな
って。そうやったそうやった、ね、チェンバロ会は別にやらないかんな、
ねえ、うん、というかチェンバロね制作者ですから本当はねバッハの方がねお好きなのかと思いきやというい
やなのでヘンデル好きって言っていいのかなっていう不安は常につきまとってねバッハファンに怒られるんじゃないかね。
いやいやいや、
うん、そうだそうだ、だから打ち合わせの時にあのヘンデル好きならビジネス的にはバッハ好きって言っとかなきゃいけないっていうい
やバッハもねバッハももちろん僕はその当然聞きますからいいんですけど、まあまあやっぱり一番初めに目を開かせてくれたのはヘンデルってことで、
うん、そういうことですね、
まあ、ちょっと特別な感じはね、うん、ありますね。
なるほど、まあ、じゃあまたこれを機にね我々ともお付き合いしていただいて、はい、何かことあれば出ていただければと思います、
う
ん、
そうですね、はい、じゃあ準レギュラー、
はい、ありがとうございます
わかんないです
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。